エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
今年は日本人が二人もノーベル賞を受賞している昨今でございますけれども。
お
ー。最近いかがお過ごしですか？
イグノーベル賞も一緒に発表じゃなかったんでしょうか？
一緒に発表ではないですけども、イグノーベル賞も取っております。
はい。
はい。
ね。こっち、それで2冠とかやったらすごい、一人で2冠。
ああ、どっちも取ってる。
両方取る。そうそう。その2冠はすごいなって気がしますけども、
まあね、今後30年ぐらい取らなくなるでしょうからね。
そうだね。
今、ノーベル賞取ってんのがだいたい95年ぐらいの研究なんですよね。
もうね、だいぶもう、レベルが落ちているということなんで、はい。
ちょうどその後失われた30年ということなので。
やっぱりね、国の、やっぱあれですね、元気がない時はダメだってことがわかります
ね。ああ、そうですね。
ですね、最近、まあ、最近ってことではないですけど、スマホをなんかこう、ショルダー的にかける人が結構いるじゃないですか、肩から。
いますね。
斜めに。なんかあれを見ると、そのさ、やっぱ、まあ、前ここで言ったかもしれないけど、昔って携帯がでかかったから最初は肩掛けが普通だったんだよなぁと思うとね。
ああ。
戻ったなぁっていうさ。
まああの頃のやつは多分何キロっていうレベルであったからね。
通信兵のね。なんかあれ本当に。すごいですよね。ベトナム戦争みたいなね。形ですよね、あれね。
しょうがないですよね。あれもともと車載の電話だからね。
ああ、そうかそうか。それを持ち歩こうとするから肩にかけるしかなかったと。
そういうことですね。
いうことだね。うん、今も結局重くなってきてるわけでしょ。スマホでかくなって、どんどんと。
まあ結局バッテリーが大きくなってる影響で、うん、まあ重いですよね。
レンズでかくしたりとかね、してどんどんでかくなってます。うん、だから、まあ最後はあれになるのかなと思ってますけどもね。
ああ。でもあれですよね。だいたいスマホの必要な機能は出揃った感じで、ちょっと変なことやろうかっていうメーカーがいくつか出てるんですよ。うん、
ああ。
その中で面白いのは、まあとにかくバッテリー多い方がいいんだろうってことで、うん、厚さが3センチぐらいあるやつっていうのが。
ああ。
出てますね。
で、あれだね。
はい。
結局、ポータブルバッテリーと合体させるっていうことだよね。つまり、ね。
そうだね。やってることは大体同じですね。
そうなるとさ、バッテリー競争になると、やっぱ最後は、ね、うん、肩掛けで25キロみたいな世界が、ね。
ああ、そうね。背中に背負うタイプでいいんじゃないですか。
いいよね。ランドセル一体型。う
ん、あ、ね、すごいね。まさに通信兵って形で。
そう。うん、なんか、学校のヒーローだよね。
ああ。
使わせてくれるみたいな。
いくらでも使っていいよっていう。
そう、ちょっと充電させてくれみたいなね。人気者になれるっていう。
そうだね。まあ、ポータブル電源持ち歩いてるのと変わんないなっていう。そう。
バッテリーを制するものはね、学校を制するからね。基本的には。
うん、学校で充電させてくんないからね。
そう。うん、まあ、そういう世界もありますし。あとはあれだよね。
うん、
ポータブル、扇風機とかをさ、もう首にかける人とかもいるじゃん、はい、最近なんかもう固定、手持つのあれだからみたいなさ。
ありますね。
首掛け、肩掛けの世界が広がっていて、まあ、あれだけ見るとなんとなく、やっぱりあれだよね、長渕剛は早かったなっていう気がするよね。やっぱりな、今、ちょっと似てるよね、なんか横にして扇風機とか首にやってるとさ、吹けるのかなと一生思っちゃうもん。
ああ、ブルースハープ的にね。
そう。ちょっとさ、ま、なんだろうね。変に、そこに、アタッチメントとして、ハーモニカもつけれます。
ね、あ、うん、そうね。
あってもいいと思います。
気分転換にパプーっていう感じで。うん。
そう、なんとなくね、首掛け、肩掛けがこう増えてきているんですよ。まあ、いろんなも持ち物が増えちゃってるから、もう、さすがにもう、ポケット無理だし、とかね。
ああ。
かといって、カバンを持つのもとか、あとは、カバンの中探すのも大変ね、なっちゃうからとかで、みんな首掛け、肩掛けですけど、
はい。
そうなってくるとね、もう最後はガバンしかないと思ってるんですよね。
ああ。
結構ね、あれですね、Apple Watch とか、AirPods とかって、はい、充電が、なんて言ったらいいんだろうな、机の上を想定してるんですよね、やっぱり。パチっていう。外れちゃうから。
ね。
ね、ポケットの中とかでやったら外れちゃうから、やっぱり、机が欲しいなっていう人結構最近出てきてると思うんで。
はい。
もう机だよね。机を持ち歩くっていう思想。
自分と共に机が移動できるようにするには、ガバンを首から下げるっていう形でね。
便利だと思うんだよね。
ああ。まあ便利だと思いますよ。上でお弁当も食べられるだろうし。
ねえ。で、あとそこに、その充電をこう、ペタってね。なんかマグネットとかでやっとけば、
はいはい。
充電もできるし、ちょっと疲れたなーって言ったらこう、あれだよね。だからまさになんですか。 iPad とかも横にして置けるしね。視聴できますよ。
要はだから、スタンドアップデスクみたいなもんだと思うよ、
ね。そう。もう、最近みんなね、もう、ながらがここまで行くとですよ、もう。
はい。
ながらデスクですよね、もう。
ああ。そうね。もう、着る毛布を着て、ガバンでながらですよね。
そう。
うん。
まあ、案外ね、その、ちょっとラッシュは想定してませんけど、
ラッシュは無理だね。
それ以外は、まあ便利だろうな
って。まあだってね、カバンを最近前にかける習慣が、まあ大体常識になったじゃないですか。
うん。
あれの3倍ぐらいあるもんね。
でもさ、
はい、
避けれるわけじゃない。前だから、その後ろは危ないけどっていう意味では、前のガバンの上にリュックを置くってスタイルだよね。楽なんじゃないその方がなんてなんか。
首に負担がだいぶ大きいけどね。なんかでもそんなやつ、こち亀にいた気がするな。あの、すごい、四六時中働いてるやついたじゃないですか。
なんだっけ、それ。あれでしょ、なんか、東大法学部卒のなんとかじゃなかったかな。
ああ。
違ったかな。
発明かなんかしてるやつだった気がするけど、これで四六時中デスクで働けるぜみたいなことやってた気がするな。
ああ、じゃあちょっと似たようなアイデアですけどね。
そうですね。まあ、やってみればいいんじゃないですか、うん、その、小学校の時に写生会で持ってたようなガバンはちょっとデカすぎるけども、
はあ、
ノートパソコンが置けるぐらい、だからまあ B4 ぐらいかな。
だから半分ぐらいでちょうどいいんじゃない
ね。あれだったらば、まあ、持てないことないでしょ
う。案外流行るよ、これ。
お、でまずあなたが第一歩として。うん。
そうね、うん。うん。なんか、案外いいんじゃないかなっていう。
拡張性もあるしね。
うん。
端っこの方に S 字のクリップかなんかをつけて、カバンぶら下げたりとか。
そう。
うん。
あとね、大体電車の中で傘忘れるでしょ。あそこにかけれればいいんですよ。
ちょっと一個穴開けときゃいいんだもんね。
そう
。うん。あと、裏側にティッシュケースとかを貼り付けておけるし。
そうだね。
うん。
だってさ、そのままさ、あの、あれだよ。学食とか社食に行ったら、はい、そのまま置いてくれんだからね、そこに。
あ、そうだね。はい、B 定食あなたねっていう感じで。
そう。
うん。もうそのまま席がなくても立って食えるしね。
そうなんだよね。うん、やっぱね、今、案外これはね、求められてるよ。この忙しいみんなが。
時代はガバンですよね。
タイパと言うんだったらガバンを持てと。う
ん、ガバンにバッテリーが内蔵されてるともっと便利だよね。
ああ、
うん、
いいね。
USB が出てるっていう。
表面、あれじゃない、ソーラー発電してくれたらいいな。
ああ、表面はね。
うん。これでいつでもっていう。うん、
ああ。
これはすごいと思うね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。リュウさん、ペニーさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月18日、TKU テレビ熊本。目覚めたら、制服を着た男と鉢合わせ。
ん？
熊本市の住宅に男が侵入し、女子生徒の制服を盗もうとして、生徒の父親に取り押さえられました。
ん？
男は父親に軽い怪我を負わせ、強盗致傷の疑いで現行犯逮捕されました。
ん？
9月18日午前4時15分頃、寝ていた男性が目覚めてリビングに行くと、そこには娘の学校の制服を上下身につけた見知らぬ男がいました。
うん、
お前何しよっとかと二人は揉み合いになり、制服を着た男は家の外で取り押さえられ、男性の妻の通報で駆けつけた警察官に御用になりました。
うん、
現行犯逮捕されたのは容疑者37歳です。容疑者を取り押さえた際に男性は顔に軽い怪我を負いました。女子生徒の制服は部屋干しされていたもので、警察は犯行の動機や侵入の手口などを調べているということです。
来ちゃってんだ。それは余裕だいぶあるよね。
ああ、もうその場でね、ファッションショーが始まっちゃってたんでしょうね。
普通は持って帰ると思うけど、まあそうね。
もう嬉しくてしょうがなかったのかもしれないですね。早く一体になりたいっていう。
そういうことだろうね。
でしょうかね。もしくは、ちょっとサイズあるかなっていう。うん。
ちょっと自信がなかったんでと。持って帰るね。
ちょっと小さかった場合は、ちょっと店員さん、これの一つ大きいのないですかっていう感じで。うん。
これ、あれなのかな、
はい、
外から部屋干しが見えたんでってことなのかな、
あ、そうなのかね、うん、カーテンとかないのかな、
いや、わかんないけど、じゃないとそのさ、うん、なんでしょう。まあ、計画的なのかな、そういう意味では。
そうですね、うん。この家には年頃の娘さんがいて制服を着ているっていう前情報を掴んでてやったのかどうかっていう。
まあ高校生だけどね、最近あの制服のない学校に通ってたら困るしね。
あ、そうだよね。せっかく入ったのにないっていう。
そうかね。だからやっぱりある程度なんか目星をつけているんだろうから、おっかないけども、まああの、
ね、
どうなんですかね。
はい。
鉢合わせたお父さんもちょっとプレイ中で来てたら面白かった、
ね。ああ。
制服を着たおじさん同士の戦いになってたら面白かったなと思って、ね。
そう。趣味が合いますねってことにはならないんですね。
その着こなしは何だっていうところで、ね、揉める可能性もある。
リボンが曲がって出してよって。
そうそうそうそう。
うん。9月19日、共同通信。日本人連続イグノーベル賞。
おー、やっぱり。
ユニークな研究に贈る今年のイグノーベル賞が9月18日に発表され、生物学賞に農業食品産業技術総合研究機構の小島智樹研究員らのチームが選ばれました。
うん、
黒毛和牛の体をシマウマのようなシマ模様に塗ると血を吸う差し映えなどの虫が寄りつきにくくなるという研究です。
おー。
殺虫剤に頼らない害虫対策につながる可能性があります。日本人の受賞は19年連続だということです。チームは黒毛和牛6頭で実験、白い水性塗料で縞模様を描いた牛と同様に黒い塗料で目立たない縞模様にした牛、模様を描かない牛を用意して体にたがるハエの数や頭や尾を振るなどハエを追い払う行動の数を比較、白黒の縞模様の牛は他の2種類に比べてハエの数が半分になり追い払う行動の数も少なくなったということです。
これは全然素晴らしい研究じゃないですか。
そうね。まあ本家ノーベル賞みたいにその後の世界をまるっと変えた的な話ではないけどもね。
そうね。まあで、牛の世界を相当変えたことにはな
かった。もうありがとうっていうことになってるかもしれない。うん。
これ、でもさ、最初の多分きっかけはさ、
はい、
こう、畜産農家の人が、はい、絶対白いやつの方がたがらないからみたいなこと言い出して、だよね、多分。
そうね。
今日やりましょうみたいなさ、研究として。
多分。そうかね。
確固たる自信はなさそうだよね、だって。
いや、あのね、まあ、種明かしをすると、その、シマウマの島ってなんであるんだろうねっていう研究自体がもともとあるんですよ。
ああ、あの、なんかあれでしょ、みんな、こう、目が回っちゃうじゃないけど。
ああ。
よくわかんなくなっちゃうから、島が、みたいな、だと思ってたけど。
まあ、その、カモフラージュ的な効果はなくはないと思うんですよ。哺乳類の目はそんなに良くないので、うん、色がそんなに識別できるわけじゃないから、白黒の島でも実は目立たない。
うん、
草木とか枝とかに隠れるには別に色がなくてもいいわけですね。
うん、なるほどね。
だけどそれだけじゃないだろうっていう話はいっぱいあって、昔からアレンのおかげでアブに噛まれにくくなってる説っていうのがまああったんですよ。
へえ。
でそれを多分知って、
そうな
の、牛でもいけるんじゃねえかっていう。
いや、シマウマと馬でやりゃいいじゃんっていう、ね、塗らなくてもさっていう。
比べるだけならね。うん。
まあ、でも日本では確かに黒毛和牛農家がいっぱいいるからね。
そうそうそう。
だから、いい意味があるよね、確かに、ね。
そうなんですよ。産業的にね。
うん。
殺虫剤とかのコストもバカにならないでしょうから。
そうね。だったら、なんだろうね。その、全部塗るんすかね、この後ね。そうすると、しまいね。
ああ、そうだね。豚の尻尾を切ったりするとかあるじゃないですか。
うん。
ああいうのと同じで、あらかじめ白黒に塗るっていう工程が一個増えるのかもしれないね。
いや、あの、しまげ和牛みたいなのがこうブランド化してね。ハエ、うん、によるね、ストレスもなく、すごく美味しく育ってますっていう、しまげ和牛が。
それは DNA が変わってますよね。
そうね、いや。
うん。しましまに塗って育てたっていうことだけでブランド価値が上がるかどうかですよね。
いや、あの、ほら、殺虫剤使ってませんと。オーガニックですと、うちは。これ、結構ブランディングできると思うんですよ。なんか、しましまの牛乗せてさ、しまげ和牛。
そうだ、極端にオーガニックが好きな方々には効くかもしれないね。
そう。
うん。
そう。
でも、もともとさ、その、ホルスタインとか白黒じゃないですか。
うん。
あれがさ、そう、完全ナチュラルじゃないとは思うんだよ。
うん、
長年人と共に暮らしてる動物だから、 人が選別してあの模様にたどり着いた可能性はあると思うんだけど、
うん、
あらかじめ何かしらの色分けがあったわけじゃない。
そうだろうね。
多分もともと虫除け的な効果はなくはないんでしょう、きっと。
ああ、そうか。
だけどもっと細かく究極にした方が効くんだろう。
まあそうだね。どういう分ね、配分だといいとかさ、
そうそうそう
あるだろうからね。
うん、あのシマウマの細かい縦線が効く
とか
ですよ、ね。
なでも結局なんでかは分かんないね。
あ。そうね。どこ止まったらいいか分かんなくなるんじゃない？
なるほどね。だったらなんかさ、黒いものを置いときゃいいんじゃない？なんか偽物の。
でこいよね。
集まんじゃないそっちにっていう気もするけど。
そうね。キッチンに置いておくあの、小映え余計みたいなやつをね。
そうそう。集めるやつとかね。う
ん、置いておく。広大な牧草地にっていう。
そうか。まあ、どちらかというと、次はその、ハエの研究をした方がいいんじゃないかって気がしてきました
よね。そうね。ハエが牛の血を吸わないようにする研究っていう。
うん、どうしたらっていうね。
そうね。うん、牛、まあ、牛より美味しい血を置くほかないだろうね。
ああ、うん。チュパカブラの世界ですね。ね
ああ。より血をいっぱい吸うやつに負けるっていう方向ですよね。それは。
カブラじゃないのか。
そうね。適者生存っていうことで言えば、弱肉強食的に、
そうね。
刺し歯よりも血を吸うチュパカブラの出現によりっていうことです、ね。
そう。
うん。でもチュパカブラはさ、目撃情報がすごい少ないじゃない？
はい。
あんま現代で生き残ってないわけですよ。ってことは、刺し歯の方が効率的なんじゃないですか？
そうか。
でもなんかこう、しましまに塗ったら血は吸われなくなったけど、逆に、こんなことが起きてしまいましたみたいなことがありそうですよね。
うん、なんか、あれじゃないのか、
はい。
まだらになんか日焼けしちゃって、それはそれで良くないみたいな。肉の質が落ちるとかさ。
あるか見た目だったらいいけどね。
うん、なんか変な刺しが入ってるな、この肉は、みたいな。
ああ、そう。赤白赤白赤白みたいな。
そうそうそう。あるかもしれない。
9月19日、日刊スポーツ。幕下力士寝坊で不戦敗。
おお。
西幕下24枚目の炭治が取り組みに間に合わず、対戦相手の千代虎が不戦勝になりました、
うん。
休場届が出ていなかったため、若者頭が東西の支度部屋を捜索。師匠の嵐尾親方が NHK 中継で幕下解説を務めている時に失態を犯してしまいました。その頃炭治は国技館から車で約7分の嵐尾部屋にいました。朝稽古の後にちゃんこを食べて昼寝をしていたということです。異変に気づいた別の力士に起こされて慌ててタクシーで国技館に向かいました。遅れてしまいましたと肩を落とし審判部へ謝罪したということです、
うん。
これまでも遅刻で不戦敗になった例はありましたが、午後に取り組みがある幕下では珍しい不戦敗になったということです。
なるほどね。まあ食べ過ぎたんですかね。
ああ、まあ力士はね、食って寝るのも仕事のうちだとは言いますけども。実際の仕事に間に合わないんじゃ意味がないよね。
何のために食べたんだになっちゃうからね。
ただの食っちゃ寝ですもんね。
う
ん。うん。またいいですよね。NHK で中継してるときに、その自分の部屋の親方が解説をしているときに。
どんな解説をしたのか聞きたいよね。
出てこ
なか
ったことですね。どうしたんでしょうね。
あの、彼はね、こういうサプライズが結構好きでね、みたいな。よくわからない解説をしたかもしれない、
ね。飛び入りをしてくるかもしれませんね。
場が持たない。
持たないですよね。多分、アナウンサーの人もなかなか話触れないですよね。
そうだろうね。出てこないんだもん。
出ない。だってさ、相撲ってさ、こう順番がガッチガチに決まってて、
うん、
ほら、中継見てると、後ろの花道みたいなとこから出てくるじゃない？
うん。
あそこに時間になっても出てこないっていうことでしょ？
もうちょっと早く気づくよね。
ねえ。
エントリーとかないのかな、朝。
あ
出席を取らないのかねっていう。
そうね。出場登録みたいなことを朝やってるわけじゃない
んだ。だってそう、究極さ、別の人出てきてもわかんないよね。
ああ。
幕下とかだったり
そう、見てる私たちにはわかんないけどね。
親方も目をつぶるみたいなさ、見なかったことでしょみたいな。
だから審判が気づかなかったらありですよね。
気づかないんじゃないの。有名でもないしとかね、
うん。行事気づかずによりっていう。
うん、そう。誰だったんだ、あいつは。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月19日、毎日新聞。信用組合の金庫から金を横領。
うん。
勤務先の金融機関で運営資金1億600万円を横領したとして、和歌山県警新宮署は19日、渚信用漁業協同組合連合会の串本営業店の店長の容疑者44歳を業務上横領の疑いで逮捕しました。
うん、
金庫に保管されていた運営資金1億600万円を横領したとしています。調べに対し、個人的な借金を返すために横領したと容疑を認めているということです。容疑者は店長として金庫の鍵を管理し、金庫内の現金を日々点検する立場にありました。12日まで通常通り勤務し、3連休明けの16日には無断欠勤していたということです。
うん、
16日の朝に店長代理の女性が金庫から現金がなくなっていることに気づき、署に連絡。金庫内から、こんな形で裏切ることになってごめんなさいという趣旨の置き手紙があったということです。県警が逮捕状を取って指名手配していたところ、19日の午前1時半頃に警視庁新宿署に出頭したということです。同連合会は同日続けて容疑者を懲戒解雇にしたということです。
なるほど。
置き手紙ね。
置き手紙ね。
うん。ごめんなさい。キャッツアイのカードとかにしておけばよかったのにね。
ああ、いただいたわよと、
うん。あくまでも私じゃないっていう。
そうだね。最後の最後まで。
やっぱ正直者でいい人だったのかもしれないですね。
そうだろうね。
うん、他の誰かのせいにされたくないと。
そうだね。そうか、うん。そうか。
誰かが疑われるのは忍びないからと。
キャッツカードまではちょっとね。
そうね。
まあでも何なのね。
はい。
ごまかす感じはないもんね、そのなんか。
あ、そうです
ね。ちょっとずつちょっとずつとかではないもんね。
ガバッと。うん、行ったっていう感じ、うん。もう、のっぴきならない状態にまで至ってしまったってことですよね。
そうだね。なんか少なくとも他のなんかおもちゃのお札って一旦しのぐみたいのでもないし
ね。ないからね。
うん。
重さが一緒ならいいかみたいな話ではない。
そうそう。ではないと。
うん。まあでもね、自分のせいにして他人を責めないでほしいって言うんだったら、自分が大回答になればいいんじゃないですか？
わっはっはっは。今までよくも騙され続けたなぁ、みたいなね。
ああ。
うん。
大回答、店長って形で、置き手紙じゃなくて、こう、犯行をね、ほのめかす手紙にしておけばよかった。
そうだね。
うん、捕まえられるもんなら、捕まえてみたまえっていう手紙にしておけばよかった。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月22日、TBS ニュース。ドリフトグループの男性2人を逮捕、
うん、
今年7月東京都内でいわゆるドリフト走行など車で危険な走行をしたとして湾岸エリアを拠点とするドリフトグループの男性2人が道交法違反の疑いで書類送検されました、
うん、
警視庁によると2人は東京の湾岸エリアでドリフト走行を繰り返すジェットストリームアタックというグループのメンバーで危険な走行について110番通報が犯行の前日から当日にかけて5件あったということです、
うん、
通報を受けて駆けつけたパトカーが危険な走行の様子を確認し追跡を開始、今月11日家宅捜索で2人が乗っていた車の車体の状況などを調べ容疑の裏付けを行っていたということです、
うん、
ジェットストリームアタックです。うん、そろそろ初代とかを見てる人少なくなってるんじゃないかなっていうね。
そうだね、
うん、まあガンダムですよね。
いやーまあ、はい、代々受け継ぐのかなこの名前は。
あそうかそうね、この2人が年齢23歳と19歳ってことなんで、うん、知ってるはずがないと。
そうそうそう、
なのでまあこれは戦々戦隊ぐらいからずっと受け継いできてる名前だと。
そうだと思われるね、これは。
だから、二人しかいなくても気づかないってことですよね。
そうだね。
うん。
そうか。
そうだよ。初代は三人いたんだけどもっていう話ですよね。
そうだね。
うん。受け継がれていくうちに人が減って、今では二人のジェットストリームアタック。最後に飛びかかるやつがいないんだけどって話ですよね。
まあ、それはやめちゃったのかもしれない、ね、うん。脱退してしまったのかもしれない。
マッシュがいないみたいな。
うーん、
なんだっけ。ガイア、オルテガ、マッシュですよね。
そう。
うん。一人いないんですよね。まあ、50代ですよね、知ってるのはね。
そうだろうね。
うん。まあ、名前がかっこいいから、それは変えなくてもいいかっていうことですよね。
と思っているのか、いや、この名前出せんだけどってなってるかもしれないね。
変えると、なんか弊害があるんでしょうね。
受け継いじゃってるしなーっていうね。
あ、多分あれですよね。OB からの差し入れみたいなのがなくなる。
先輩がね。
そうそうそうそう。
幅を利かせてるんだけど。
ねえ。まあ、あともしくは一人逃げ切ってるやつがいるっていう
説です。そうか。まだね。うん、容疑が固まっていない。
それやっぱり攻撃が成功してないですよね。
そうだね。
二、うん、人が特攻してる間に一人が逃げてるっていうことですかね。
そうか、そうか、そういうことだね。いずれにせよちょっと解体ですね、これね。
うん、ああ、そうですね。うん。うん、黒い三連星が。9月24日、毎日新聞。著作権侵害で駄菓子メーカーに賠償命令。
おぉ。
2022年10月6日、テレビドラマ、木枯らし紋次郎の主人公を真似たキャラクターを駄菓子の容器に無断掲載したとして、原作小説の作者の遺族らが駄菓子メーカーに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は24日、著作権侵害を認めて、約5600万円の賠償を命じました。一審の東京地裁判決は請求を棄却していて、遺族側が逆転勝訴したということです。判決によると、木枯らし紋次郎は1971年に時代小説として雑誌連載が始まり、翌年にテレビドラマがヒット。主人公の紋次郎は大きなサンド傘をかぶり、長い縦縞模様の道中合羽を着用し、細長い用紙を加え、長脇差しを携帯するという4つの特徴がありました。
うん、
問題になった駄菓子はドラマ放映直後から売られている紋次郎イカ。味付けした串刺しのイカを容器に入れたもので、容器のラベルには紋次郎の4つの特徴を備えた人物のイラストが書かれていました。遺族側の問い合わせを受けて、22年にイラストは外されていたということです。知財高裁は判決で、4つの特徴をすべて備えた人物が他のドラマには出てこず、イラストはドラマに登場する紋次郎の本質的な特徴を維持した制作的な表現に当たると指摘。メーカーが一時期商品の名称の由来はドラマの紋次郎だと説明していたことも考慮し、著作権侵害を認めたということです。会社側は紋次郎イカは全国の駄菓子屋で売られる人気商品だとし、作者側は商品を認識した上で目次的に許諾をしていたと訴えました。
うん、
しかし判決は紋次郎イカは珍味に当たる商品で、作者側が認識していたとは推認できないと退けました。一審判決はイラストは江戸時代の渡世人の姿としてありふれているとして、著作権侵害は否定していたということです。
なるほどね。
ああ、見たことあるなっていう。
あるけど、はい、放っておきすぎだよね、今まで。それは確かに、なんかもう、黙認と捉えてもおかしくない気がするし。
そうだね。原作小説が71年で、テレビドラマが72年で、ドラマ放映直後から販売している紋次郎イカですから、まあ、言い逃れするつもりがもともとないですよね。
そう。
うん、
それで50年やってきてますけどっていうね。22
年になって言われてもって話ですよね。
もうそれは確かに時効だよね。なんかさ、いや、なんだろう、はい。結構さ、いや、見て、我々の国民感情的にはさ、
はい、
なんかもうあれは確かに、うん、なんていうの、一般キャラ化してるよね。
ああ、木枯らし紋次郎っていうのはもう一つのキャラクターとしては独立してる。
うん。で、もう、要は、なんだ、確かにその江戸時代のなんかさ、
うん、
侍といえばこうだみたいなやつのさ、つまり、木枯らし紋次郎の作品知らない人で溢れてるわけで、今。
そうですね。まあ、侍っていうか、なんていうの、浪人みたいな。
浪人といえばこれです。で、
ですね、
元のね、ものを誰も知らなかったり、今する時代なので、
そうですね。
侵害と言えるのか、っていうとね、うん、
まあ一般的なこう全国を旅している浪人のイメージですっていう。
うん、いや、だからよくさ、侵害するってのはさ、それをお金も払わずにそれを利用して売り上げを伸ばすってことじゃない。例えば、ね、ワンピースを勝手に乗せちゃうとかね。
ああ、そうね、うん。だからまあこれはこれが金になるなってことに気づいた遺族がいたってことですね。
そうだよね。だってさ、うん、多分正直その駄菓子そのネーミングもそのなんかキャラも外しても子供は影響ないと思うよ。別にそのキャラで勝てないからっていうさ。
そうだね。うん、子供は紋次郎知らずにイカ食べてるだけですもんね。
だからそこがね、ポケモン貼ってやりゃそれを買うかもしれないって言うけど、それとは違うのでね。
ポケモンを名乗ってるのに、イカのポケモンの一つも書いてないっていう。うん、
これちょっとかなり、いや、これ、裁判員裁判だったらさ、はい、若干、こう、心象悪いよね、その、今になって言い出す遺族みたいな。
そうね。うん、サブマリン特許みたいなやつですよね。
そう。うん、いけるんじゃねえと思っただろ、お前ら、みたいなさ。
そうそうそう。黙って黙って、売り上げが大きくなったところで、訴えるっていう。
うん。しかもこれって、おそらくそんなに爆発的な売り上げはないわけで。
ないですよ。
50年間のさ、なんというかさ。
50年やっててカツカツですよ、きっと。
ねえ。
うん。イカも値上がりしてるしね。
ここにから分取ろうってのはちょっと違うんじゃないですかっていうね。
でも5000万取れたからまあいいかっていう感じなんじゃないですか。
イカだけに？
イカ？
ダメです。まあいいかは、ポケモンのキャラですって
なっちゃう。ああ、そう、そうなんすよね、っていう。
いやー、これちょっと、いや、ね、危ないね、他も。
ああ。
駄菓子ってその辺甘めじゃないですか、もともと。キャベツ太郎大丈夫か？
ああ、そうだね。かば焼きさん太郎とかも含めて。まあ一番危ないのはうまい棒ですもんね。
ああ。
うん。藤子系から訴えられる可能性があるっていう。うん。
あの、多分ね、作者生きてるときは大丈夫なんですよ。
そうだね。
うん。
後から遺族がこういうことを言い出すっていう。
そう。
うん。
作者にとってはさ、そんな、やっぱり器がでかいですから、作者は、ね。そんなものに目くりは立てるなよと思うんだけど、お金になると思えば遺族はさ、関係ないからね。
そう。あの、ドラえもんと大きく違うところがあるんですよ。
ああ。
ドラえもんは今でも儲かってるんです
よ。そうだね。
モンジローは今儲かってないんですよ。
なんかないのかと。
誰かもいただきました。ロクさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月24日、朝鮮日報日本語版。会社の冷蔵庫のお菓子を食べた社員が窃盗罪で起訴。韓国の全羅北道ワンジュ郡にある物流会社の冷蔵庫にあったチョコパイ1個とカスタード菓子を食べた下請け会社の社員 A さんが窃盗罪で起訴され裁判が進んでいます。当初検察は軽微な事件なので A さんを略式起訴しましたが A さんが無罪を主張して正式な裁判を請求。
お
お。一審では罰金5万ウォン、約5300円を言い渡しました。A さんは普段事務室を出入りする配送運転手から冷蔵庫のおやつを食べても良いと聞いたとして窃盗の故意はなかったと主張しましたが一審は A さんの主張を退けました。
うん。
一審は冷蔵庫があった場所は配送運転手の出入りが許されない事務空間だと指摘。被告の陳述通りに運転手らからそういう話を聞いたとしても運転手に冷蔵庫の中の品物に対する処分権限がないことを十分に知り得たはずだと判断しました。
うん、
控訴審初公判で A さんの弁護士は事件が発生した場所は誰でも出入りできる事務室だ、事務室の防犯カメラを見ても被告はためらわずに事務室に入っていると主張、飲み物や菓子は公開された場所にあるものなのにわざわざ許可を得て食べろというのか、本当に菓子を盗もうとしたならば箱を丸ごと持っていくはずでチョコパイ1個カスタード菓子1個だけを持っていくはずはないとしました。裁判長は被告の行為に悪意はないが法理的に窃盗罪が成立するかどうか検討し直すと説明、次回の公判は10月30日に開かれるということです。
なるほどね。
まあ、この控訴審の初公判で裁判長はそこまでしなければいけないのかというふうにも言ってたらしいですね。
あの、最初に訴えたやつが問題だよね。
ああ、会社ね。
少なくとも他人が入ってきてじゃないわけでしょ、その一応下請けとしてさ。
そうですね。全く関係がないわけではない。
だよね。そしたらさ、そりゃ怒ったとしてもさ、
うん、
お金払いなさいよぐらい言ったとしてもさ、訴えるってのはすごいよね。まあ、聞く耳を持たなかった可能性はあるよね。
ああ。
この態度だからね。
そうね。あの、やっぱほら、お前らいいって言ってんじゃんみたいな、こう、言い合いがあって、引っ込みつかなくなる感じはあるじゃない。
そうか。
もうだって、すでに裁判費用の方が高くついてますよ、明らかに。
そうなんだよね。これ絶対にさ、はい、なんだ、検察にしろ裁判官にしろさ、
はい、
本気で話聞いてないでしょ、多分これ。もう形としてやろうよっていう感じになるでしょ、当たり前だけどさ、忙しいのにこんなんやりやがってみたいなさ。
そうだよね。チョコパイ1個40円ぐらいで、カスタード菓子も60円ぐらいですよ。
これはさ、
合計100円ちょっとの窃盗に何人かかってるんだと。
いやー、そうでしょ。
うん。 裁判長だけじゃないですよ。初期の人とかもいっぱいいますからね。
ねえ、うん、本当に。だからもうこれは、喧嘩両成敗で、もう両方とも有罪っていうね。
ああ。
訴えたやつも悪いっていう。いやもういや、これは、その、お互いで解決できないんだったら、もうお前らがどうかせるっていう。ぶち切れるっていうのがいいと思う。
9月27日、読売新聞。暑すぎる京都、様変わりする夏。
うん。
全国各地で記録的な暑さが続いた中、京都市では猛暑日が1年の6分の1を超える61日に到達し、主要な都市の中でも屈指の酷暑になりました。
うん、
9月19日午前6時、浄土真宗本願寺派西本願寺の国宝阿弥陀堂で、僧侶と約40人の門信徒らがお経を唱和していました、
うん。
ほぼ毎朝参加する京都府の公務員65歳は、ある異変に気づきました。
うん、
土俵の高速化です。普段は午前7時10分頃まで土俵が続きますが、この日は6時55分に終わり、健康に気遣ってくださり、大変ありがたいと喜んだということです。ドーハでは今年初めて土俵を短いものに変更したり、テンポを上げたりする熱中症対策を実施。阿弥陀堂や護衛堂は国宝でエアコンの設置ができないからです。7月から9月末までに限った対応で、担当者は、儀礼は大事にしつつ、今後、ますます厳しくなるであろう暑さ対策を検討したいと話す、ということです。
そこまでしないといけないのかっていう疑問は
ちょっとありますね。ああ、そうですね。
やる、やらないのところでね。
まあでもほら、毎日の度胸は一応修行としては欠かせないわけですよ。
まず、あ、修行だからか。
で、その度胸は公開されていて、一緒にそれを聞くことができるわけですね、街の人が。
ああ。
それに参加してる人が倒れたらしょうがないわけですよ。
修行が足りんっていうわけだ、
ね。ああ、修行僧じゃないから、こっちは。
そうか。
読んでる人たちは修行だけどね。
いや、これはやっぱりさ、もうちょっとアイデアを、もうちょっと出した方がよくって、
だって15分短縮できてますよ。
あれだよ、だから滝に打たれながらに帰ればいいんじゃない
です
か。
ああ。
いや、甘くするとさ、修行なのにって言われるけど、いや、より厳しくしましたと。
そう、見かけ上はね。
見かけ上はね。緩めの滝で。
ああ。そうね。
ちょろちょろしてる滝に
打たれながら。打たせ湯ぐらいの銭湯みたいな。
うん、そうそうそ
う。うん。まあでもほら、それの恩恵を受けられるのはやっぱ修行僧だけですから。
そうか、見てる人はね。
見学に来てる人は別に滝行にならないからね。
そうか。
うん、
まあもうちょっと、だからあれだよね、
はい、
まあ早くしましたっていうちょっとあれだからさ、やっぱりちょっとこう、
うん、
まあ最近のね、やっぱり流行りにも乗らなきゃってことで曲調も変えてと。ちょっとテクノ調な感じにしたところ入れましたんでと。
BPM 結局上げてるんじゃないですか、それは。
いや、うん、暑さ対策ではなく、よりフロアを盛り上げるためにっていう、
ね。ああ、暑さを忘れる方向にね。
うん、そうそうそうそう、
うん。
ピークタイムをね、持ってきましてね。
ああ。暑くても気づかないってことで、それは逆に熱中症が加速する可能性があるね。
ああ、そうかそうかそうか。
フロアが上がっちゃうから。
そうか。だから放水はあっていいことにしましょうね。
ああ、ね、ガンでね。ウォーターガンで水をまくっていう形にして。うんそうなるとフロアっていうよりもフェスって感じになりますけどもね。
ああ、レイブ会場化してますねと。
ですね。DJ プレイですもんね、そうなって。
そうだね。だから僧侶を、まあ、DJ と呼んでくれと、
ね。ああ、そうね。木魚じゃないっていう。
うん、
四つ打ちだという。
そう。
うん、
なんかこうさ。この修行があった時とそら気候が違うからさ。
ああ、そうだね。
想定してた苦行の上に行ってるんだよ、今っていうことで、ね。それは確かに、もともと、考えるあれとちょっと違うよね。お釈迦様が考えてるあれとは全然違いますと。
そうだね、
うん。
うん。お釈迦様が最初の悟りを開いて何千年かは知らないけども、
うん、
明らかにその、まあ、熱くなってるのは間違いないからね。
おそらくその当時のインドを超えてるからね。
ああ、そうだね、うん。ガンダーラより熱いから。からね、
お釈迦様もこう現代にいたらこれは暑いなと。これはダメだって言うと、ねうん、
そうだね。お釈迦様もあの苦行は意味ないよって言ってるからね。
そうそうそう。うん、そこじゃないよ、ポイントだと。
そうです、そうです、うん。だったらもっと楽しくやりましょうよって話になるかもしれないからね。あとあれですよ、ほら、元のさ、チベットの方だと、くるくる回すだけでお経を一回唱えたことになるやつがあるじゃないですか。
ああ、あるね。
マニグルマっていう。
あれを導入。
あれにして、もう3秒で終わるっていう。
チンって。
ねえ。
あれだね。別に朝、超早くやっても一緒なんだもんね。あ、夜も暑いんですもんね。
そうだね。ね京都はやっぱ盆地で一日中暑いですよね。あと、僧侶のその一日のスケジュール的にやっぱ朝に早くて夜が早いじゃないですか。
ああ、そうか。そこ崩せない。
そう、やっぱ、もともとその日の出とともに活動して日の入りとともに終了するみたいな。
そうか。
夜型になんないんですよね。
じゃあやっぱあれだね、まずガリガリ君を食べてから臨む。
坊主つながりでっていうね。
おぉ。このガリガリ君というのは実は僧侶で、みたいな。ああ。
公明なね。
公明なね、やっぱりお嬢さんが実はモデルなんですっていう、ちょっとしたお話を入れながら配る。
そうそうそうそうですね。暑さに苦しむ修行を救ったと言われている
て。そう。この度胸でっていう、ね。
ああ。
う
ん、弘法大師が杖で地面叩くと温泉が出たように。
ああ、そうだろうね。
この棒を突くとアイスがっていうね。
そう。途端に皆さんの体が冷えてね。うん、
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月28日、カラパイヤ。おならスプレーでパニック、職員を逮捕。2025年8月下旬から9月中旬にかけて、アメリカ・サウスカロライナ州の高校の校内で、ガスのような強烈な悪臭が繰り返し発生し、多くの生徒や教職員が体調を崩しました。
うん、
中には、喘息を持つ子供が1日に何度も吸入器を使うほど症状が悪化し、通院するケースや、気を失って緊急外来に運び込まれたケースもありました。
うん、
その後学校は専門業者を次々と呼び、天井裏の配管やトイレの排水管、プロパンタンク、空調設備まで徹底的に調査。さらに空気の質を調べる環境コンサルタントまで導入しましたが、異常は見つからなかったということです。
うん、
そんな中、警察の捜査により悪臭の原因は同校で補助教員として働いていた男の仕業であることが明らかになりました。アレクサンダー・ルイス容疑者32歳は数週間にわたって通販などで売られているジョークグッズのおならの匂いがするスプレーを校内に撒いていたということです。容疑者はこのスプレーを何度も使用していました。2025年9月20日、ルイス容疑者は学校の秩序を乱した罪及び器物損壊の2つの罪で逮捕され、現在は合計9090ドルの保釈金を支払って釈放されているということです。学校は匂いの原因調査に加え、スプレーの影響で損傷した空調設備の修理なども含めて約5万5000ドル、約820万円を費やしたと見られています。
うん、
なお、ルイス容疑者がなんでこのような行為に及んだのか、その動機は現在のところ明らかにされていないということです。
まあ、あれなんじゃない、やっぱり。自分がしたおならを隠すためですよね。
はい、ああ、ちょくちょくするたんびにごまかしていたら取り返しがつかなくなったってことですね。うん。
やべっつってピッてやったら。
そうね。
どうも回数が多かったもんでと。
そう、だから局所的に臭いと怪しまれるけども、
うん、
ぼんやりこう、この辺一体が臭いなってことにしておけば。
そうだろうね。うん、
自分が怪しまれないと思って、ってやってたら、結構歩くたびにプップクプップク出てたと。
そうそうそうそう。
いうことになるんでしょうかね。
なんかあれなのかな、その、ジョークグッズとはいえ、やっぱ体調崩すぐらいだからね。
ですよね。
結構きついんでしょうね。
だってね、呼吸器系に支障が出たりとか、あと、機器が故障してるって言ってますよね。空調設備を修理が必要だと。
すごいね。
相当臭い、
ね。相当ななんか、メタンとか、あるんですかね。
そうだね。まあ、ジョークグッズとはいえね、匂いがするってことは、その匂いの原因物質が入ってるわけですからね。
っていうか、そのジョークグッズは一体どこでお前ら使うんだっていうこ
と、ね。ああ、そうね。アメリカはたまに、本当に意味のわかんないジョークグッズ売ってるからね。
それやらなくても自分でプッてやればいいじゃないかって話だもんね。ああ、
そう、本物のコメディアだったらば、おならを出すべきですよ。
うん、まあ、これは、販売元がね、訴えられないことを祈りますけどね。あ、
そうだよね。多分、この容疑者の方が販売元を訴える流れになるでしょうね。
ああ、人体に影響がないって書いてあったじゃないかと。
うん、そうそうそうそう。信じて面白いはずだと思ってやっていたのにっていうね。
受けないじゃないかと。
訴訟の連鎖が。
そう。
うん。
見物ですね、これは。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月29日、RSK 山陽放送。コンビニ従業員、客から詐欺で逮捕。 うん、岡山県のコンビニのパートの従業員49歳が客から現金を騙し取ったとして詐欺の疑いで逮捕されました。
もう
警察によると容疑者の女はコンビニで客の女性から水筒代行の支払い代金として1万円札14枚を受け取ったにもかかわらず1枚を隠して13万円しかないけど数えてみますかなどと嘘を言って女性に13枚を数えさせてそれを信じた女性からさらに現金1万円を受け取り騙し取った疑いです。
お
女が不審な行動をしていると店から警察に通報があり警察が防犯カメラの映像などを調べ逮捕したということです。女は騙すつもりはなかったが結果的にお客さんを騙す形でお金を取ってしまったと容疑を一部否認しているということです。警察では店の話や防犯カメラの映像などから他にも十数件の被害があった可能性があるとみて裏付け捜査を進めているということです。
トランプマンみたいなね。
ああ、そうだね、うん。手品的なテクニックですよね。
すごいよね。
14枚受け取ったにもかかわらず、まあ、お客さんに気づかれない形で1枚隠していたと。
あとか言ってたの、多分ね。
あ、そうだね。とミスディレクションをして、うん、客の目線を一瞬外して、その一瞬で1万円を隠し。で、お客さん 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3 でよろしいですか ?1 枚足りませんけど。
ああ、そうだろうね。
いう形にして1万円を懐に入れていた。
なんかあれじゃない、いつもこの人の真夏なのに長袖を着ていたとこが怪しいからね。ああ、
そうだね。ブカブカの服を着ているとかね。
そうそうそう。
この人の制服だけポケットが多いとかね。
そうだね。
まあでも単純に多分床に落とすとかじゃないですか。
そっか。
うん。机の端ギリギリで数えるふりをして1枚落とすとか。
そうか、そうね。それぐらいはできるか。
できそうですよね。ちょっと練習したら誰でもできそうですよ。
まあ、十何枚超えるから確かにちょっとできるか。一枚二枚じゃできないけどね。
そうだね。一枚二枚だと、まあ、目の前に見えてますから。だから、高額の水筒代行を頼むときだけやるんでしょうね。
来たぞ、と。
うん。あの電気代女がまた来たわっていう感じで。
よしって言って。
うん。
あれかな?もしかしたら、あの、共犯者がいて。
あの、
やっぱり気をそらすようなことするんですよ。払ってるおばさんに。
ああ、ホットスナックを落としたりして。
そう。
うん。ああ、ファミチキがっていう形で。
この肉まん新しく出たんですよみたいな、ね。よくわからないことを言ってくる、あの、謎のおばさんがいるとかね。
うん、今、金を出してるのにっていうね。
でも、いるでしょ、そういう人ってたまにね。
ああ。
そういうのが妙にこ、あの、出てくるとはね。
そう。だから、成功率を高めたいんだったらば、後ろでカップラーメンの補充をしているふりをして盛大に落とすとかね。
うん、ああ、もう一人いるね。バイトに共犯者がいます。
そのレジ側でね、なんかやるよりも、後ろ振り向かせた方が確実ですからね。
そうか。うん、まあでも俺は、ちょっとさ、まあ、確かにね、信じちゃいけないんだなと思い始めると嫌だね、この。
そうだね。
このすごい身近なさ、コンビニをさ、信じちゃダメとなると結構毎日がギスギスするね。
うん、そうですね。で、この間の税関の職員じゃないけどさ、その、自分の方がいかに気をつけるかって話になってくるじゃないですか。
そうだね、これもね、本当に。
だから警官にボディカムつけろみたいな話がありますけど、うん、実はつけるべきなのは自分ですよね。
あ、撮っていないとダメだね。
そう。自分が撮影しながら13枚14枚って出してるところをもう映してなきゃダメですよね。
うん、そうか、
うん。店側の防犯カメラが改ざんされないとも限らないじゃないですか。
で、あれだね、もう全員やっぱりウェアラブルつけてメガネ撮ってる状態だね、うん、向こう。あ、
そうだね。防犯の意味でウェアラブルのメガネが普及するっていう。
相互監視社会。
では、不審者の方参りましょうか。
はい。
すごくまとめていきます。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、ゾンさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月の28日、福島県、午後6時頃、犬の散歩中の生徒に対し、白いタンクトップ姿の男が、バッタと犬を交換してくれ、などと声をかけてきた、ということです。男は、バッタを持ち、農業用の鎌を持っていた、ということです。
それは、あの、応じられないけども、そのバッタ次第ですけどと。
ああ、そうだね、
うん。
バッタが黄金色に輝いていれば、ちょっとね、考えなくもない。
いやー、どれぐらい希少なのか知りませんけどね。
そうね。寿命の面から言っても、なかなか不利な取引ですよね。うん、
なんとかクワガタのなんとかで今すぐ何百万円ならいいんですけどと。
あ、そうだね。希少価値があって、うん、犬の300匹や400匹は買えるぞという。
バッタで聞いたことないんだけどね。
なかなかね。
うん、 まあ、ちょっとね、これは、バッタの、なんだろう。あれですよね。あの、わらしべ長者としては、ステップを上げすぎだよね。
ああ。
5ステップぐらいちょっと超えようとしたなっていうさ。
そうだ、バッタから犬はね。
間5ぐらいあるでしょ、5ぐらいっていうさ。
難しいよね。昔話の頃だったらば犬頃ですんだけど、今は犬じゃないからね。
う
ん、家族だから。
う
ん。お前んちの家族とバッタを交換してくれって言ってるのに等しいから、
まあ、バッタもうちの家族なんだけれども、あかもしれない、
ね、そう。じゃあ、これは10日ですねって話になるかどうかですよね。その、家族の目がくらむほどの大金だったらっていう話ですよね。
まあ、バッタと、だってやっぱりまず昆虫カテゴリー同士でしょ。
あ、そうだね。バッタとトンボぐらいで。
そう。で、だんだん希少価値の高いものに変えていくっていうさ。
そうだね。トンボと蝶々とか。
そうそう、ものすごい貴重な蝶々はあり得るからね。
そうそうそう。コレクターがいる商品にね。
そうなんだよね。
蝶々とカブトムシみたいな形で。
そう。
うん。で、13センチのクワガタみたいな。
ああ、そうそうそうね。そういうね、うん。
値段が上がっていくっていう。もうただの昆虫コレクターだなっていう話になってきますよね。
スタートがまずいんだよね。
あ、バッタが。
だいぶ限られてくるな。もうゴールがもう見えてきているっていうさ。
昆虫以上になかなかいかないなっていうね。
昆虫から出ないだろ、これはっていうのが、やっぱり分かってない、
ね。まあ、そう、せいぜいリスとかね。
その、持っている鎌の方だろって、むしろ。
そう、金属の方が価値が高い。
そうなんだよ。道具、うん、道具ならね。
そうだね。
ありえますよ。うん。
鎌からだったらば、一軒家ぐらいまで行きそうだもんね。
行くと思うよ。なんかよくわかんないけど、その次、ね、よくわからないナイフなんだけどとかさ、ね、刃物なんだけどみたいなのがさ、まあまあね、いいものでみたいな。
農家縛りで行った方がいいんじゃないですか？
ああ、最後トラクター目指すみたいな。
ああ。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月18日、愛知県、午後5時50分頃。男性が子供に、おじさんも一緒に帰りたい、などと声をかけて、この子供の自転車に乗ってきた、ということです。男は、黒と青い警察官の制服風の服を着て、黄色いワッペンがついた青い帽子をかぶっていた、ということです。
いやー、まずいだろ、それが。
まずいですね。
警察風はまずいでしょ。
まあまあまあ、風っていう風に分かるぐらいのずさんさではある。
まあそうか。
うん。警備員風ですよね、どっちかっていうとね。
ああ、そういうことか。どっちかっていうとね。う
ん、そう。だからもう変わりたいんですよ。仕事が嫌なんですね。
乗っちゃダメだよね。まあ、100歩譲ってね。うん、集団下校ならいいですよ、と。
ああ、そうだね、
うん。うん。
もうすぐ午後6時だし、家には帰る時間だなっていう。
全員で危ないから帰りましょうっていうね。うん、それだったら応じてもいいけど。ちょっといきなり乗われた日にはね。
8月20日、広島県、午前0時10分頃、中年男性が子供連れの女性らにつきまとって、女性から声をかけられると、不審者ですから、などと返答してきた、ということです。
ああ、開き直りね。
ああ、自覚はあるのね。
こういうのをそう言うんだろっていう開き直りがすごいあるよね。
ああ、そうだね。多分だから女性も、何なんですかあなたはっていう感じで声かけたんでしょうね。
変なおじさんですってのと一緒だよね。
ああ、う
ん、
そう、
ね。そうですっていうね。
ああ。マルシーなんだよ、あれはね。
マルシーね。この人不審なんです。そうです。私が不審者ですっていうことか。はいはい。
新しいタイプですよね。ちょっとひねってあるっていう。
新しい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月20日、広島県。男性がコンビニエンスストアを訪れて、人に向かって片手鍋を突き出して、お金を出せと脅し、この鍋で殴ってきたということです。
おい。
その後、広島県警はこの男性を現行犯逮捕したということです。
現行犯
まあ、鍋だからね。
いたんですかね。まあでも鍋、いや、普通それはさ、
はい、
食べ物を入れるもんだからさ、なんか食べ物を出せだよね。
あ、おでんを入れろって形で。
おでんでしょ、だってこの感じ的には。ラーメン屋とかに持ってく人いるからね、ああいうのね。
でも8月だから。
あ、なかったんだ、おでんが。
汁物がないんですよ。
じゃあ、さあ、少なくとも肉まんでいっぱいにするぐらいだよね、できた。
ああとアイスコーヒーをなみなみね。
あれに入んないけどな、あのコーヒーマシーンにな。
家の中に武器がこれしかなかったんでしょうね。
まあ確かに武器だよね。
あ、そうだね。
鍋は。
まあ、殴ることはできるよね。
でもさ、 その鍋を使ってお金を奪うにはっていうのが良くない発想で、
はい、
料理人を目指してほしかったよね。
な、お金を稼ぐ方向にね。
俺にあるのはこれだけだっていう。
8月25日、神奈川県、午前0時45分頃、女性がピンク色のビキニを着た男を目撃したということです。男は50歳から60歳ぐらいで、小太りのピンクのビキニ、ピンク色の水着を着用した男だったということです。
まあ別に問題はないんですけどね、と。
そうですね。路上ビキニ。
うん、別に問題はないんだけども、って、
ね。うん。可愛いけどもね、っていうね。
そうなんだよね。
う
ん、
まあ一般的には注意してほしいっていうことになりますね。
何かを羽織りなさいっていう。
あ、そうですね。うんうん、日焼けするからね。うん。ラッシュガードを着ましょうっていう形で注意をした方がいい。
そうね。寄り添った注意だね。うん。
怒らせない感じでね。
そうそう。別に何が悪いんですかと言われないような注意をした方がいいね。8
月29日、埼玉県、午後5時50分頃、路上で臀部を露出した男が自身の臀部を叩きながら規制を上げていたとの情報が寄せられました。
まあ、いいね。セルフ調教ができる人。
あ、そうですね。自分で叩いて自分で気分が良くなるっていう、自己完結するタイプのマゾ。女王様いらずっていう。
いやー、すごいね。うん。ワンストップソリューションですよね。
ワンストップソリューションだけど、もう一歩も前に進んでないですね。うん。立ち往生ですね。
そうだね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月3日、茨城県、午後4時15分頃、店舗で小学生に対し、自転車に乗った中年男性が、ロックオン!じゃんけんポン!などと声をかけてきたということです。選ばれてしまったんですね。じゃんけんがしたい。
そうだね。もうだから、トップガンって感じだよね。
ああ。
ロックオンからのドッグファイトだと。
もう逃げられないぞっていう。
そう。
うん。どこまでも追尾するぞっていうね。うん。非常に迷惑なタイプの。
迷惑だね。
これに対抗できるのは岸辺露伴だけですからね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月4日。東京都、午後2時頃、路上で自転車に乗った中年男性が下校途中の児童に対し、怪しいですね、怖いですね、などと声をかけたということです。またしても自覚がある。
自覚があるのか、あれだよね。やっぱり最近の子はやっぱり YouTuber の影響でこう、実況だよね。
あ、なるほどね。
自分で実況までつけちゃうっていう、
ね。目の前にあることを全て喋りながら行動している。
そうそうそうそう。
ってことはやっぱり YouTuber も不審者ってことですよね。
そうね。喋んなくていいだろ、そこまでっていうのを実況しちゃうからね。
うん。
いや、黙ってゲームやれよっていう、ね。
ああ。大げさなリアクションしてんじゃねえよっていうね。
あの、見てりゃわかるから
って、ね。ああ、うん。画面があるからっていう。
そうですね。だから、昔のゲームセンターっぽく黙ってやれよっていうね。
こっちは後ろで腕組んで見てるからよっていうね。
背中で語れよっていう、ね。そう。
9月7日、広島県、午前10時30分頃、路上で30代ぐらいの男性が、全裸で、あちいあちいなどと言いながら歩いているのが目撃されたということです。
ああ、もうこれはちょっと理由があるパターンだね。
しょうがないですよね。全国的に酷暑だったんで。
まあ言えば許されると思っている可能性もありますけど
ね。ああ、理由を述べながら行動していれば。
うん。仕方がないなって。
わけもなく裸になったってわけじゃないんですよ、おまわりさん。
着てる方がおかしいでしょ、今、この気温ではっていう。
やばいぐらい暑いですからねっていう。
そう、それもあるかもしれない。
そうね。おまわりさんが同意してくれればいいですよね。
そうね。おまわりさん暑そうですねと。
そうですよ。おまわりさん、制服の規則が緩くなって、半袖のポロシャツも OK になったとはいえっていうね。
まだ暑いよね。
脱ぎたいよねっていう。
そうそうそう。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月9日、三重県、午後3時30分頃。50代ぐらいの男性がスマートフォンと裸の女性の写真を持って写真を舐めながら歩いているのが目撃されたということです。 味わってるね。
いやー、我々とは違う五感の使い方をする人なんだな。
そうだね。エロさを舌で感じるタイプ。
味覚なんだね。
ですね。か、舌に目がついてるかどっちかですよね。
もう、妖怪ですね。
どちらにしろね。
ね、
うん。人ならざるものである可能性が高い。
まあ、確かに妖怪は妙に舌を使ってくるからね。
あ、そうですね。赤なめみたいな。
そうそうそう。
うん。
そうなのかもしれない、
ね。大体こうね、カラカサお化けとかもなぜか舌が出てますもんね。
そうなんだよね。
うん。やっぱだからあれは何かしらのアピールポイントなんでしょうね。
ああ、そうだろうね。
猿の尻が赤いみたいなことかな。あれがセックスアピールなんじゃないですか。
まあそうでしょうね。
あれがあると繁殖できるっていう。
繁殖すんのかな、あれは。
9月9日、大阪、午後7時頃、若い男性が、おっぱいも見てーなどと叫んでいるのを通行中の女性が目撃したということです。
まあ、正直者っていうかね。
やっぱ全体的に暑いのは良くないね。うん。
そうだね。タガが外れるとはこのことで。
ね。暑さが最後の鍵を外してしまった感じがするよね。
抑制していたところが麻痺したね。熱でね。
そうだね。熱暴走を起こしているね。
おそらく再起動は必要ですと。
必要だね。
まあ、じゃがちょっとさ。40度超えた場合にね、もう38度超えた場合にはもう、
はい。
ちょっと、OK って可能性もあるんだよね。情状酌量の余地ある。
裁判の結果はね。
もうほら、判断能力なかったですよね、と。ないですっていうね。
うん。太陽が眩しかったからっていうことですよね。
どうだね。
うん。あまりにも眩しかったんでっていうことで、裁判官もちょっと同情気味になるっていう可能性は、もう否定しきれない気候である。
だからまあそういう時には被害者を作らないように誰も外に出てはいけないっていうことですよね。
そうだね、うん。だから、なんだろうね。中東みたいに日中50度ぐらいになれば不審者も現れないんじゃないかな。
さすがにね。
うん。うん。まあそこまで行くかどうかですよね、日本が。
叫ぶ元気もなくなるって、
ね。あ、そうそうそう。そうすると、不審者も、まあ外にも出なくなるし。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
いや、京都が暑すぎてね、度胸のスピードアップっていうのがありましたけども。
高速になっている。ちなみにですね、他にも、はい、舞妓さんは、路地を歩かずにタクシーに乗ったりとか。
ああ。
あとは、川床ってあるじゃないですか。
うんうん。
あれも、普通は9月ぐらいで終わるんですけど、10月の半ばぐらいまで延長するみたいなこともあるらしいですよ。
なるほどね。
うん。それぐらい暑い。
だいぶ変わってきたね。
そうですね。夕方も涼しくないですもんね。
そうだろうね。
もう夕涼みみたいな言葉がなくなりますよ。
深夜1時ぐらいにならないと夕涼みにならないとかね。
ならないっていうかもう1日中25度以上みたいなのが普通で、
うん、
下手すると夜中も30度ぐらいありますもんね。
そうだよね。うん、まあだからちょっとね、まあお坊さんのところね、別の修行を加えてさ、
はいはいはい。
他の修行僧がひたすらでかい、なんかさ、ものすごいでかいうちわをさ、ガンガンやってたら風を真ん中に送るっていう。まあ、ここは交代ね。さすがにもうさ、その何分で持たないから、もう次っつって。
なるほどね。
うん。
うちわで仰ぐっていう修行が加わるっていうことですよね。
これは、なんとか線と呼ばれていまして、みたいなね。また、追加するっていうね。
そう
ね。ありがたいセンスであるみたいな感じでね。
そうだそうだ。
継ぎ足していくと。
昔は木陰でお経を読んでれば済んだかもしれないけども、
うん、
それが熱くなりすぎたので、この扇をね、
そう、
お互い仰ぎ合うことによって、
そう。
うん。度胸を完遂したのですっていう。
まあ、もしくはもうそこをサウナにするしかないよね。もう
ね、ああ、そう、
ね。暑いことを売りにするしかないっていう、ね。ああ、
うん。そう、だから暑いのが修行になるのは限度があるじゃないですか。
だからやっぱり冷水を横に置いておいて最後は飛び込むっていうセットにしないと。
まさにサウナっていう形に。うん。整うっていうことは悟りではないんですよっていう。うん。戒めが必要ですよね。
いやー、そうか、
うん。
まあでもこれあまりに高速になっていくとさ、
はい。
最後やっぱりこう、偉くなれるお坊さんはさ、 はい、高速度胸ができる人になっていくよね。
あ、うん、舌がよく回るほど偉くなるっていう。
そう、だからもう最後、エミネムみたいになっちゃうって、
ね。ああ。
超高速ラップが、度胸でも展開されるという。
そう。ね、まあ、今の人に分かりやすく言うんだったら、クリーピーナッツみたいな人の方が偉いっていうことですよね。
ああ、そうね。そうか、うん。私はそう、エミネム、ラップゴッドみたいのが偉いのかな。まさにゴッドだみたいなね。
ああ。まあまあまあまあ、仏様はゴッドじゃないからね。
ああ。
ブッダだから。
そうかそうか。
うん。
ラップブッダとして、
ね。ラップブッダとして。
うん。うん、
ブッダブランドとして。
そうだね。あれは、俺には真似できないとね、みんなが思うぐらいの度胸を見せるっていうね。
あの、教えの方がないがしろになっていくっ
ていうことですよね。スピード重視。いや、もしかすると、度胸に対する理解が深ければ、はい、こことここは要素が一緒だからくっつけても問題なしっていう、ね。
ああ、はしょれる、ね。
より高度な技術を持ってくる可能性があるよね。
そうだね。うん。うん、ダブルミーニングとかも駆使して、こう重ねていったりとかして。
一言で5個の意味を持たせて言うぞ。5倍ありがたい。
結果、度胸が10分の1で終わったみたいなさ。
ありがたさは一緒ですっていう、ね。
ああ、うん、そうね。度胸もタイパの時代だってことになった。
革命的なね、度胸が生まれるかもしれない。
どう、そう、ブッダは怒るかどうかですよね。
微妙だね。
そう。まあでもほら、仏教の世界はさ、時間は無限にあるぞみたいな。ところがあるじゃないですか。
そうだね。
なんだっけ？お地蔵様が助けてくれるのは58億年後みたいな話があるじゃないですか。
ああ、無限だね。
なんかそういうスパンで生きてる人たちだからさ、
もう
時短時短みたいなのはあんまりありがたくないですよね。
そうか。
うん、
五条先生の世界みたいになってますけど。
ああ、そうだね。お坊さんが指をこう曲げて無量空所ってことになっていれば、それはでも逆に修行し放題ですからね。
ああ、無限の中、しかもあれ熱くもなさそうですよね。
熱くないですよ、きっと。うん。
あ、そこまで修行できたお坊さん連れてくればいいんだ。うん、ここはすごい空間ですね。
まず誰かさんが五条先生並みに至ってからね。
すごいね。うん、そう。
現代最強の呪術師レベル。
そう。
だからほぼだから弘法大師ですよね。
そうだね。現代におけるね。
うん。高野山に多分千年に一人ぐらいで生まれるんでしょう、そういう人が。
もうそろそろこの暑さで出てくるんじゃないですか。異常な。異常異常なこのね、気象をね、収めるには、やっぱりそういうのが千年に一回出てくると言われてますからね。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。